ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ツールドフランスがかなり大変なことになっております。そう、今年ね、日本人選手が2人14年ぶりだったかな、にして出場。
13じゃなかった
13だっけ、13だか14年だかちょっと分かんないですけど、それがね、この間の全日本で、女子選手の方なんですけど、その、今回の全日本で決まったチャンピオンの前の、女子選手の日本一っていう人が、沖美穂さんっていう選手だったんですけど、その人が十何年かなんですよ。で、去年引退されて今年新しい、日本チャンピオンが生まれたんですけど、その10どっちかが13年どっちかが14年だったような気がします。
そう
チャンピオンがね、13年連続日本一だったか、なんかすごい人だったんですよね。今フランスではツールドフランスの第3ステージ、101.2 キロのところを走っております。残り 95.3 キロ。
まさに中級
のところで収録をしております。そう、昨日あれだったんですよ。第2ステージでその初出場を果たした日本人選手の一人が5位に入賞して、
すごい。
最後
大したことないとか本人言ってましたけ
ど、最後のスプリントに絡んで、まあ届かずだったんですけど、もうもろこう国際映像に乗っかってですね。ちょっと鳥肌が立ちました。はい、なのでこれからまだ始まって2日今日で3日目なんですけどね、この先、3週間引く3日先は長いんですが、かなり寝不足になりそうな半助と、
はい、ちょっと前の話なんですけど、大河ドラマの天地人で、織田信長さんが亡くなりまして、でだいぶ前の話なんですけどね、はい、その時の回をちょうどお風呂から上がって出てきた息子が、パンツを半分膝まで履いたまま正座して見ておりまして、死ぬところを本能寺の変で、まあ好きなんだねと思ったんですけど、僕も考えてみると、大昔になんか新平家物語かなんかの時もあったんですよ、大河ドラマ。その時平清盛が死ぬ時もそんな感じで見ていたような気がふと思い出しました、
それ清盛は誰がやったの？
いや全然覚えてないです。本当ちっちゃい頃だったので、まあ小学生ぐらいですね。
はいはいはい。
で、いや親子と似たようなことやるんだよなとか思いながらも、いやテレビって結局テレビっていうかね、大河ドラマも切った張った惚れた腫れたをずっとこう何十年と続けてるんだと思いつつ、待てよ、これはもしかして人類はこう生まれて以来ずっと切った張った惚れた腫れたを繰り返して生きてきたんだろうかと思うと、ちょっとだりしてしまった。
そうなんだ。
同じことをなんか金太郎飴のように続けているんだとか思ってちょっと思ったんですけどね。
はいはい
はい。はい。いうので。
そうですね。なんか思いっきりこう人の進化がこうガラッと変わるような何かがあればあれですけどね。
なんかまあ宇宙時代になっても変わらないっていうところが面白いのか、うんざりするべきなのかっていうところそれ最近ちょっといろいろ考えすぎて、頭の中で2つに分かれてる時があります。
そうなんだ。
はい、価値観が2つに分かれてしまうことがあるんですけど。
そうか。でもなんか広角みたいに、はい、体のいろんなところがセンサーみたいになったらちょっと変わってくるかもしれないですね。
はい、そうです。はい。
昨日家族でまた出かけまして。
お、はい。どこに行ったんですか。
高野ブックの方で言ってました、朝越しの美術館の方へ行ったんですけど、はいはい、うん、その前にまた奥のなんかお食事どころに行ったんですね。
ほうほう。
山の中のお寺を改装した食堂だったんですけど、そこでなんかコース料理を頼んだら最後にぜんざいが出てきまして、
ほいほい、
おぜんざいで草餅だったんですけど、
うんうん、
父がいらないと言ってくれたので思わず真夏に全体を2杯も食べてしま
った。いいじゃないですか。
美味しかったんですよね。
健康的なような通らんでしま
う。なんかすごい健康的なランチだったんですけど、最後がゆずのシャーベットかなんかで、
うん、
あ、
ゆずのシャーベットうまいですね。
何、全体が出てシャーベットも出るの。
そうなんですよ。
すごい、
うん、すごい
豪勢ですね。
豪勢な、セットだったんですけど、はい、またそこでなんかカメラマンさんと間違えられたりとか。
あ、そうなんだ。
うん、思いっきりカメラバッグをベルビアのカメラバッグを背負っていったので。
ああ、そうか。
なるほどね。
ベルビアのカメラバッグ。そりゃやっぱり間違えられるだろう。
未だに。
あれ生きてるんだ。
生きてますよ。
やる。もう素晴らしい。
はい、2台入れてちょうどいい感じで。
うんうん。
はい。
おかげさまでありがとうございます。
そうかそうか。はい。はい、ということで今回 AED のお話。
はい。
で、スノーさんが講習を受けられたということで、
はい、
AED のお話をしていきたいと思います。講習受けられたということなんですが、どこであったんですか、その講習
は。あ、はい、息子の通ってる学校の成人教っていう、
うんうん、
あれはなんて言ったらいいんで、育成会といって、PTA の、こう一組織みたいな感じだと思うんですけど、
うんうん、
確か、
うん、
そういうところが主催で、
うん、
月に1回親のためのこうなんて言うんでしょうね、文化活動みたいのがありまして、
はいはいはい、
はい、それでその一つの、イベントとしてやってたので、それに行ってきたんですけど、うんうん、
へ
え、はい、これちょっとあれがありまして、なんていうんですか、余談というか、
うん、
ムンニチドット MP3 の
はい、はい、
ムンゾウさんっていう方が、
うん、
命の連鎖っていう、
うん、
広島の方のね、
はいはい、
イベントをずっとさっき紹介されてるんですけど、
うんうん、
で、その文蔵さんからお告げをいただきまして、
うん、
スノーは行ってこいというお告げをいただいたので、
はいはい、
急遽行くことにしたっていう。なんか、この話が妻から、こういう救命救急の話があるよって聞いたその日に、
うんうん、
引く前にテレビ見てたら、アテンションプリーズっていう、うん、今、アテンダントさん、フライトアテンダントさんが、
うん、
上戸彩さんですね、
うん、
が、主演の、 テレビを見てたら、うん、最終回で AED 使ってまして、
ほうほう、
おこうやって使うんだとか思って、その日の夜にムッコさんの M、ムニチドット MP3 を聞いたら、うんうん、そこでその、広島のイベントの話が出てきて、
うんうん、
1日に3回も AED のことを聞くとは思わなかったので
、そうかそうか、
これは行かなきゃっていう、
はいはいはい、
そういう武蔵さんにそれをメールしたら、うん、行きなさいという、
そうなんだ、行ってこいと武蔵さんから指示があったわけですね。
指示がありました、
うん、
ということで、
うん、
はい、あのちょっと仕事が入っちゃうとね、まあ、行きたくても行けなかったんですけど、
うんうん
うん、文蔵さんのお力で仕事も入らず昼間
それは文蔵さんのおかげなんだ
力あそうなんじゃないですか昼間真っ昼間ですからね、もう午前中10時から10時から12時まで、
うんうん、
普段はまずちょっと無理かなって感じだったんですけど、うん、行くことができました、
うん、
で、まあ、あのですから実はね、お母さん方が、
うん、
お父さん行ってもいいんですけど、
うんうん、
大体のお父さんも仕事してますので、
あ、昼間だったんですね、
昼間ですね、
うんうん、
午前10時から12時でやりました、
うん、
で学校の剣道場でやってました。
え、何場？
あ、剣道場。
ああ、はいはいはい、
中学の剣道場っていう形でやりました、
うん、機械には学校にあるの？
あ、いや、あのですね、これは指導してくれる人が、あれの消防署の方です。
はいはいはい。あ、やっぱそうなった。
はい。あの、救急隊員ですね。
はいはいはい。
救急車に乗ってくる人と、
うん、
あと、消防署の人なんです。
うんうん、
ちょ、あの消防、ファイヤーファイターズ、いわゆる消防士さん。
う
ん
う
ん、
はいはい。
全部でね、何人、6人、7人、7人ぐらい来てましたね。隊長さん。
はいはい、
で、何かあったらすぐ私たちは出かけちゃいますのでっていう話で、消防自動車で来てましたけどね。
はいはいはいはい。
だから、もし何かあったら、広報っていうか、そういうのを担当する職員の方は残るけど、
うんうん、
実際に指導するっていうか救急隊員の方はすぐ消防車で出動しちゃいますっていう前置きがあって始まって、
はいはい、なるほどね、はい、
参加されてる方はみんなお母さんの中に、
うんうん、
男いっていう感じで、
はいはいはい、
ちょっと気恥ずかしかったんですけど、
うんうん、
できます。
そっかそっか。そう、結構なんか人数を集めて消防署に聞くと、
そうそう、
開催してくれるっていう話は聞いたことがあったんですけど ね、
あと地元の消防署とかでも、
うん、
あの定期的にやられてると思うんですけど、広報とか町の広報とか見ると、
うんうん、
あります。で、僕はこの心肺蘇生 の、 あの、
うん、
講習は多分今までに3回は、今回で3回目ですね、
うん、たの、はいはい、
うん、1回目は、ね、大学生の時に山をやってた時で、うん、1年生で夏合宿に入る前に、
うんうん、
そういう療法集というのを受けなければいけなくて、
うん、
で、あの応急処置という形で、その時も消防の救急の方が、
うん、
お願いして、
うん、
まあ、人数いますから、
はいはい、
やっていただいた、
うん、
あとこっちに来てから子供が生まれてややしばらくしてから地元の消防署で1回受けたことがあって、
うんうん、
で、その2回は AED はまだなかったんです
よ。はいはいはい。
あの、AED は最近なので、
うん、
あの、普通の人が使えるようになったの、
うんうん。
で、今回初めて AED の使用っていうことで、あの、参考書に参加してきたわけです。
はいはい。どれぐらい人は集まってたんですか？
ね、20人ぐらいはいたんじゃないかな。
ああ、じゃあ結構。
はい。
ね、
4人の班で、24、5人は来てましたね。
うんうんうん、
で、まあ一応、まあご挨拶とかはあったんですけど、すぐ、
うん、
もう 時間しかないので本当は3時間やると、うん、なんか資格っていうか証明書が出るんだそうですけれども、
はいはい、
2時間しかないので一応、まあ、講習会っていう形で説明だけ説明っていうか一応やるんだけどそういう資格、うん、証明書は出ないっていう話でしたね、
うんうんうん、
まあ証明が出たからどうのこうのっていうことはないらしいんですけれども、
うんうんうん
そういう形でじゃあすぐ始めましょうということで、
はい、
例のお人形ですね、
うん
心肺蘇生の訓練のためのお人形を、
はいはいはい、
床に、6体ぐらい並べまして、
はあ、
で歯に分かれてくださいっていう形で、うんうん始めるんですけどその時に、うん、じゃあまず私たちで、その救急隊員の方が私たちで見本を見せますのでっていうことで、うんうん、はいあのここに人が倒れているということで、そのお人形で。
うん、
で、こう、なんて言うんでしょう。もう結構やり慣れているので、お芝居が上手いんですよね。ここに人がいる、倒れているとか言って、
はいはい、
ちょっと硬いんですけど、まず指差しで現場の安全確認とか言って、
はいはいはい、
あまあ一通りやってみますと、現場の安全確認とか言って、それを見て、
うんうん、
で、それから、意識を、見て、
うん
それから助けを呼んで、
はいはい、
で助けを呼ぶときに、うん、すいませんって言って学校ですから校長先生いるんですけど、
はいはい、
校長先生に、
うん、
AED はありますかとか聞くわけです。で、
はいはい、
校長先生がびっくりして、
はい
はい、AED ありますよとか言って今すぐ取りに行ってくださいって取りに行くんですか
はいはい、はい、
そこにいっぱい AED があるんですけど、
はいはい、
でその分かりました取りに行ってきましたって で校長先生走って取りに行きまして、
うん、
で何分後に来るかちょっと見てみましょうってその間にやることを今説明しますとか言ってまず、
うんうん、
呼吸を確かめると意識レベルを確かめる、
うん、
それから人に119番を頼む、
はいはい、
あと、呼吸の軌道の確保とか、
うんうん
やって、
うん、
でもう呼吸してなければ、
うん、
脈はね、ちょっとこれ僕聞くの忘れたんですけど、
うんうん、
この流れだと脈は測らなくていいみたいなんですよ。呼吸してなかったら、はい、
はい、
呼吸してなかったら人工呼吸で、
うん、
すぐ心臓マッサージ、
うん、
胸骨圧迫っていうんですけど、
はいはい、
に入りなさいっていうこと、うんうん、まあ要は呼吸してなかったら心臓も止まってると思えということらしいんですけれど、
うん、
これが正しいかどうか分かりませんけどいただいたレジュメにはそういう感じで、
うんうん、
脈を測るところは書いてありませんでした、
う
んはい でそうこうしてる間に校長先生が院に駆けつけてきましてで、あ1分30秒ですねで結構早いとは思いますけれども、
うんうん、
いう話で、
うん、
この10秒20秒が、
うん、
なんていうの、生死の境とは言わないですけども、
はいはい、
なんていうんでしょうね、生死の境というよりはむしろ、うん、その病院に運ばれて、
うん、
うまく病の会があって、
うん
ちゃんと社会復帰できる
ぐらいの
回復が可能かどうかっていうのは、
うんうん、
その何10秒20秒って、まあ、大げさに言うとね、
うんうん、
1分2分で変わりますっていう話をされて、
なるほどね、
1分半ですから、
うんうん
はい、1分半ですからこの表によるととか言って、うんまあ、生存退院率は 80% から 90% の間ですねってい
う
話でした、
うんうん
うん、っていうような話方で結構もうすぐ実地の感じなので緊迫感もあるし、
うんうんうん、
まあその緊迫感だけじゃなくてそういうねちょっとした、分かりやすい説明もあって、
うん、
非常にためになる感じでしたけど、
うーん
でその校長先生は持ってきましたって言って、
うんうん
はい、じゃあこれから使います、それじゃなくてじゃあ訓練用のを使ってみますって使うこういう風にやりますっていうのをやっていただいたんですけど、
うんうん、
校長先生に あじゃあそれすぐ戻してきてくださいってあっさり言われてました
そうなんだ
結局戻さない、いざ何かあった時に、
ああそっかそっか、
使える AED が剣道場に行っちゃってたら、
うんうん
ね、っていうないないとか言って大騒ぎになるのが困るんで、
うん じゃあ本当に学校に設置してあるやつを1分半で持ってきてたんだ。
まあ剣道場と職員室からどこから持ってきたのかよくわかんないですけど、ね、うんうん、それが一番知りたかったんですけど、今度学校から調べとかなきゃって感じですけど、
うんうん、
多分その生徒が手に取れるようなところにはないと思うんですよ、職員室とか、
うんうん、
老後って言いますか保健室とか、
うんうんうん、
どっかにあるでしょうね、
うんうんうん、
はい、まあ一応1分半できましたので、
うん、
っていう話で始まりまして、う
ん、はいはい、
で一応電気ショックをのやり方を見せて、じゃあここからは、各グループに分かれてやってください、
うん、
話で、
うん、
各グループでこのなんていう、まあロールプレインゲームですかね、
はいはいはい、
ロールプレイングで、
うんうん、
そういう感じで研修を始めました。
はいはい、じゃあみんな同じようにこう状況を再現というかお芝居的な感じでやるんだ、
は
い、
そうですね、うん、全部その完全にお芝居ですね。
うん、そこそこ
まず倒れている人形に対して、
うんうんうん、
あ、ここに人が倒れているっていう
ふうに、はいはいはい、
サイズに力から入る、
はいはいはい、
あのやっぱり一番最初に気をつけてくださいねって言われたのは、
うん、
周囲の安全にまず気をつけてください、
うんうん、
で人はあのこんな都合のいいところで倒れませんからっていう話
です。ああ、なるほどね。
あ、工事現場だ、
うんうん、
まあ、いろんなあの滑りやすいところであったりとか、
うんうん
うん、非常にいろんなところがあると思うので、
うんうん、
まず慌てずにあの駆け寄ってったりしないようにっていう、
うんうん、
そういう話から、
うん、
注意からありまして、
うんうん、
あとはあのこ、意識のレベルですね、まあ、意識のレベルはなるべく大声で、
うん、
叫ぶというか大丈夫ですか、聞こえますか、分かりますかっていうのと、あと肩とかを、
うん、
叩くっていう話と、
はいはい、
うん、あと見て聞いてかな、
うん、
9はもう顔を鼻、息口のそばに、
うん、
耳とかを近づけて、
うんうん、
反応を確かめてくださいと、
うんうん、
はい、いうことです、
うん、
でまあ119番と、
うん、
あとは助けを呼ぶ、
うんうん、
1人で119番にしたり AED を取りに走ったりせずに、
うんうん、
通りがかりの人を捕まえて、
うんうん、
協力してもらったっていうことですね。
ああ、なるほどね。
やっぱりそれ電話してるだけで何分かかってしまう、
そうですね、
で、うん、っていう話なので、
うん、
だからまあ言われた人はなるべく協力してあげてくださいっていうことなんですけど、
ああ、もちろんそうですよね。
まあ、人通りがあればいいんですけどね、
うんうん、
ないとちょっと、
うん、そういう場合ってどうなんでしょうね、周りにその人通りがあるようなところだったら、まあ、もちろんすぐ声かけられるような人に声をかけるっていうのは分かるんですけど、例えばちょっと入り込んじゃってるところで待ってても人が来そうにないっていう場合は、ちょっと先にその人を助けてくれる人を先に探す方がいいのか、できることを自分でやっちゃう、
それはいや、でも自分でやっててもしょうがないので、まず人の方が先かもしれないんですけどね、
うん、
あの 最低でもその119番は電話、
うん、
まあ、どうしようもなかったら自分でかけるしかないでしょうけど、
うんうん
うん、意識がなくて呼吸も停止してたら、まず最初にやっぱりどれだけ早く、
うん、
なんて言うんでしょうね、気道の確保と、それから、
うん、
人工呼吸と心肺蘇生、
うん、
胸骨を圧迫するやつですね、
うんうん、
始めるかで、なおかつそれを続けないと意味がないっていうので、
うんうんうん
うん、まあ、それをやりながら人が通るのを待つか、
うんうん、
それとも誰かが来る、誰かを見つけるか、
うんうん、
待つかっていうか、
なるほどね、
山の中とかちょっと無理があるな
山の中はね、
山の中はそもそも AED はないじゃん、
AED ないし、
ま
あ、
山小屋とか、
うん、
あるの、
あるところはあるんじゃないですかね、
へえ、そうなんだ。
まず携帯がつながるかどうかね。
ああ、そうですね。
あ、まあ、あの年がら年中山に登ってる人じゃない人はいないと思う。うん、まあ近場で、近場って、まあこういう街の中での話だったら、こういう、うん、まず助けを
探す方がやっぱ優先なのかな。うんうん、
一応この流れだと、レジュメの流れだと、意識確認したら、うん、あの助けてくださいっていう、
はいはいはい、
ことです。
うん、
で、あの、移動の確保は、あの、こう首をギュッと後ろに反らせるというか、頭を後ろに反らせる。
うん、
後屈、顎先検挙法っていう、はい、なんかややこしいな、書いてありますけど。
うんうん、イラストで見れば一応。首の下に手か何か置いて、
そうです
ね、そのまま持ち上げるようなイメージですよね。
反、はい、らす感じですね。
うん、はい、うん、
あとはあの呼吸の確認なんですけど、うん、鼻の縁の口とか鼻のところからに顔を近づけて、うん、目が上下しているかどうか水平に見るっていう。
ああ、はいはいはい。
あとはあのもし呼吸してれば、まあ、口とか鼻から息が出るわけですから、うんうんうん、それを、まあ、自分の顔で受けて、
うん、
あの確認を行うと。
うん、それを
10秒間やってください
。顔に近づけて、その息の感じを、その鼻と口の近辺からの、はい、出る息を確認しながら、その胸の位置を見とくっていうことなんですね。
はい、
なるほど、
はい、うんうん、胸の上下をっていうことですね。
うんうん、
でもう息してなかったら、まず、まあ、あのマウスとマウスの呼吸、人工呼吸は、
うんうん、
あのちょっと全く知らない人とか、あるいは、
うんうん、
力戻してるとか、
うんうん、
血がついてるとか、そういう人にやりにくいでしょうから、
うん、
あのまあ、必ずしもやらなくてもいいですよっていう話でした。
はいはいはい。
あの、まあ、近親者とかだと、まあ、もうやってもいいかもしれないけど、
うんうん、
話ですけど。
うん、
まあ、一応人工呼吸を1秒かけて2回吹き込んだら、
うん、
あの胸骨アップってこう乳頭と乳頭の真ん中だそうです、
うん、
であの心臓は、みんななんとなく左にあると思
うん
で真ん中にあるので、
うん、
はい、真ん中で押しこうもう膝立ちになって上から結構な力で激しく
、うんうん、
結構激しく1分間に100回の連呼で30回連続行うっていうのでやりました。
うん、あれなんか、なんだっけな、なんで聞いたんだっけな、アンパンマンのリズムかなんかがいいとかっていう話ですよね1分間に100回っていうのが、
あとなんか欧米だと、うん、なんだっけ、ロックなんですよね。
なんだろう、
結構有名な曲がちょうどいい、
ちょ
っと昔の、あ、80年代ぐらいのロック。
なんだろう。
だったっけな、なんか何かでね、もう有名になってた。
へぇ、あ、なんかでも、それもなんか聞いたことあるような気もするな。
もしかして、ムンニチ .mp3 だったかもしれない。なんかあの、世界のニュースじゃないや、なんだっけ。なんとかろ。
はいはいはい。
はい、ニュースのコーナーで、そんな話をするような気がしなくもないんですけど。うんうん、
そうかもしれない、無日で聞いたのかもしれない、
あの例の、お人形をガツガツ押すわけなんですけど、
うんうん、
人形だからいいんですけどねっていう話で、
はい、
あのやっぱり生身の人間はちょっと初めての人はもろに骨を押すのでちょっと怖いと思うかもしれないですけど、
うん、怖いですよね、うん、
かあの強く押してくださいっていう形で、で疲れるともう力が出なくなるので、
うん、
やっぱ交代しながらやらないとっていう。
そうなんだ、それぐらい強い力でやらないと意味がないということなんだ。
そうですね、救急隊員の人も、
うん、
あの交代しながらやらないと持ちませんって言ってました。
本当ですか、うん、なんか相当訓練されてますよね、ああいう人たちって。
そうですね、
ということはこう一人でやり続けられてたらおそらく力が足りないと考えた方がいいんだ。
はい、
はい、 それぐらい強くやるの怖いですね。でもね、
うん、
はい、そうですね、一応心臓マッサージを大人のつもりでだと両手なんですよ。両手組んで、
うんうん、
ガスガスガス。子供はどうなんですかって聞いたら、
はいはい、
小児は片手でやってくださいっていう話ですね。
はいはい、
で乳児は、うん、指2本でギュギュってやってくださいって言ってましたけど、
ああそれも怖いね。
へ
え、
はそれは、
まあ、ね、そもそも緊急事態だからあれなんだけどね。
そんな怖いとか言って。あれはね、
うん、
お人形はみんな大人のお人形しかないので、
はいはい、
やれないんですけれども、
うん、
そういう説明を受けまして、
うんうん、
でそれがやってる最中に、うん、AED が届きますと、
うん、
で実はねAED は、
うん、
別にどうってことないんですよっていう話なんですよ。
うん、
小学校の高学年でも使えますって言ってました。
ほう。
うん、使うのに。
ほう。
はい。ただ、パカって蓋を開けて、
うんうん、
電源が入りますので、
うん、
電極をセットしてくださいって喋ってくれるんです。うん、
はいはい。
電極には絵がついてますし、
うんうん、
それを、体のその所定の場所に、
うん、
心臓を挟むようにって言ってましたけどね、右肩と
左
脇の下、
右肩、
はい、左脇の下っていうか、
右肩っていうか
右肩の、なんて言うんでしょう、肩じゃないな、右胸の上ぐらい。
はいはいはい、手の付け根ぐらいみんな感じ。
はい、そうです。この辺と、
うん、
左の脇腹というかなんていうか、
そんなに距離離すんだ、
はい、そうですね、
へ、
脇腹ぐらい、
うん、
要は電流が体の中を通って、
うん、
心臓を通って、
うん、
反対側にパッと電極に行くっていうことなので、挟めばいいから、前と後ろでもいいんですよって言ってましたけどね。
胸のあたりと背中でとかってことなんだ。はい、
背中でもいい。
はいはいはい。そっか、ある程度距離がないと心臓の位置を通らないかもしれないってことか。
そうですね、
あんまりピンポイントでしちゃうと。
で、そういう話で、
うん、
で、それ貼ってる、その用意してる最中も、
うん、
心臓マッサージを続けてくださいっていうことなので、
うんうん、
持ってきましたって、はい、どうもありがとうって、それを受け取っちゃダメなんですよ、やってる人が。心臓マッサージをやってる人。
ああ、続けてないといけないってことですか。
続けてないと、まあ結局なんで心臓マッサージが必要かっていうと、
うんうん、
脳に血液を送らなきゃいけない。何がな。
なるほど、はいはいはい。
脳のダメージっていうのはもう、ほんと5分いかないともう全然ダメなので、
あって言いますね、
全然ダメで、相当ダメージが大きくなって、
破損とかね、
うん、脳細胞、神経細胞が。で、
うん
うん、その蘇生のための
どんどん、
うん、そうですね、蘇生して命が助かる可能性っていう、うん、そういうグラフがあるんですけれども、
うんうん、
ですね、まあ、大体まあ4分かかったとしますよね。4分でね、うんうん、50% ぐらいなんですよね。に合わせた人が救命救急をした場合、
うんうん、
でも4分で50% ぐらい、まあ 50% 切るぐらいかな。で、もし救急車が来るまで何もしなかった場合は、
うん、
ほぼ生存率はその半分に下がったん
ですね。ああ。なるほどね。じゃあ、一生懸命その、押してあげて、どんどん血を送ってあげ、脳に血を送ってあげるために続けてる方がやっぱいいわけだ。
そうですね。うん。
うん、
まあ、方がいいというか、それがマストっていうか、
マストなんだ。
必要だし。
はいはいはい。じゃあ、もう、持ってきてくれたから自分がそれを操作しようとするんじゃなくて、もその人に準備をしてもらって。
うん、やってくださいって、
うんうんうん、
言うか、まあ、変わってくださいって言ってもいいんですけれども、
うんうんうん、
多分変わると変わった瞬間に何秒、何十秒かの、ね、
まあ、ロスもありますし、
空白が入ってしまうんで、
うん、そうですよね。うん、
もうその場合は、それ、やってくださいって頼んだ方が早いのかもしれないですね。
うんうん、
で、まあ、一応絵に描いてあるその蓋を開けたりするとそこに絵が描いてあったり、
うんうん、
あの喋ってくれますので、
うんうん、
一応日本語で喋って一応っていうか、
はいはい、
日本語で喋ってくれます
、うんうん、
英語で喋られたら偉いこと日本語で喋ってくれますので、
うんうん、
でそれであの、それに合わせて貼って、
うんうん、
で貼った後、
うん、
貼った後にちょっと離れてくださいっていうか、動きを止めてくださいって言いますかね。貼った後には、
うん、
ご
めんなさい、貼るってどういうこと？
あ、ごめんなさい、パッド電極を貼るんですよね。
まあ、貼るんだ。
はい、ペタッと。
なんか医療もののドラマとかでさ、こう、
あ、はいはい、
コテみたいなのをカシャカシャってやってバーンって当てる、ああいうのじゃないんだ。
あれは、うん、ああいうのじゃないですね。
あ、違うんだ。
まあ、あれは本当手術室とかで使ってる感じだと思うんですけど、どうなのかな。なんか ER とかでも外でやってますかね、あんなの。あんまり見たわ。昔のイメージだとそうですよね。
うん、そんなもんが入ってんのかと思ったんだけど、うん、違うんですね。
はい、湿布薬みたいな、
あの低周波治療器みたいな、こう貼ってピコピコするやつ。
そうそうそう、
はいはいはい、
あれのバカでかいやつが、
は
い、AED の機械の中に入ってますので、
へ、
それ粘着のカバーを、
うん、
剥がしたら、
うん、
その所定の位置に貼るんですけど、
うん、
その粘着のカバーが粘着剤が非常に強いので。
強いんだ。
強い。テスト用のやつはね、大したことなかったんですけど、
うんうん、
テスト用っていうか、その訓練用のやつは、
うんうん、
あれは、実際のものは非常に粘着力が強いので、
うん、
気をつけてくださいって言ってました。
へ、
ボトとか落とすとその辺に地面とかに張り付いちゃうので。
ああ、そんなにしっかりしてるんだ。
あと、やはり、ゴミも、地面とかね、そういうところに落としちゃうとゴミがくっついちゃったりして、
うんうん、
今度そうすると張り付きにくくなったりするっていう。
なるほどね。大きさはどれくらいなんですか？湿布、まあ湿布もいろいろあるから。
ちょっと下湿布ぐらい、
ね。はがきぐらい。
今ちょっと、はい。今、そうですね、はがきぐらいですかね。今、一応、ブログの方に、アップロードしております。
うん、
AED というネタで、
うん、
ちょっと見ていただければ。
はい。
そうか、なんかカシャカシャっていうやつでやるのかと思ったんですけど、違うんですね。
あれだったらなんか気分がもうほとんどあれですよね、 ER になっちゃいます
なんか医療ドラマ、
ER なんだっけ、医療ドラマ、
はいはい、
なんか江口洋介さんみたいになっちゃうと思うんですけどそんな余裕はないと思いますが、
はい、
あれはちょっと怖いでしょ。だって
敵
を与えるときに手で持ってんだもん。
あ、そっか。AED はじゃあそれはしなくていいってことか。離れられるんだ。
はい。今アップした写真を見てもらえればと思いますが。
ああ、はいはいはい。うん、うん。
こんな感じです。
あ、っていうかそもそもこの入ってる機械自体こんなちっちゃいんだ。
はい、うん、ちっちゃい。
あ、そうですね。あ、はい、ちっちゃいです。
へえ、ほんとなんか、町に設置されてるのって大きいじゃないですか。その中にこういうのが、小さいのが入ってるということなん
です
ね。
あれは要は、うん、ケースですよね。目立つような
。うん、まあもちろんそうなんですけどね。
があって、
うんうん、
ちっちゃい人どっかに、ね、置いといてもどっかになくなっちゃったら困るしね。
うん、あ、そうなんだ。へえ、これは、あ、これはあれですね、ぜひちょっとブログの方、見ていただければと思うんですけど、はい、これどれぐらいって言ったらいいんだろう、 A4、
うん、そんなに大きくない
サイズぐらい。まあ厚さはありそうですけど、あ、そんなもんなんだ。
うん、リモコンみたいなのがあるんですね。
あ、このリモコンは、
うん、
訓練用の、機械なので、
うん、
はい、
実際はこういうのはないんだ。
はい、ないです。そのリモコンを使って、出動する人が動きを操作してるんですね。
うん、ああ、なるほどね。
喋る言葉とかをピッてこ
う。ああ、はいはいはい。
これただの中身ないので中身ないって大変です。運転用にできて電気ショックも流れませんし。
なるほどね。
まあただその、はい、そういう指示を出すだけです。
もうそっか、この貼るパッドにももう体のどこに貼るか分かるように絵が描いてあるんですね。
ね。
書いてあります。なるほど。この人形の顔がちょっと怖いけど、ね、はい。
これに人工呼吸してきました。
あ、そうなんだ。はい。
あとちょっと今アップ中ですけど、うん、子供用のパッドもついている機械もあればついてない機械もあるっていう、実にあやふやな回答なんですけど、
はいはいはい、
消防士、
あ、別なんですか、子供用と大人用と。
子供用はねちょっとちっちゃいんですよ。
へえ、
まあ、今アップした更新してみてください。
はい、
それは大人用のを子供に使うとダメってこと？
あ、あのね、大は小を兼ねるので、
うん、
大人用の子供に使っても大丈夫です。大丈夫っていうか、いや使ってくださいっていうことでした。いざという時によるで、パッドの大きさで何が変わるかっていうと、その電流の流れる量が変わるんだそうですけれども、
うん
うん、で大人の用のを子供に使うとちょっとやけどする可能性もありますっていう話ですけどね。
う
ん、まあでも、まあ、命に関わるようなやけどはしませんからっていうことでした。で、逆に子供用の大人のに使ってしまうと、
うん、
流れる電流が少なくて効果がないので、うん、ないかもしれないので、
うん
うん、それはやめてくれと言ってました。
なるほどね。そっか、じゃあ、子供用のがあったら子供には子供用のを使うと。で、
はい、
大人にはその子供用を使わないように気をつけないといけないということですね。この差は分かるんですか、見て。どっちが子供
用。今、すいません、アップしたので分かると思うんですけど、絵が描いてありますので、まあ、慌てたらあれかな。慌てたらあれかなって感じですけど。
あー、なるほどね。これ、パッドには書いてあるけど、あ、1台の機械の中に両方のパッドが入ってるってことなんですか、ある場合は。
ええ、そうでしょうね。
あ、なるほどね。
そういうことだと。子供用が入っている機械もあります。開けてみたら子供用しかなかったら、それちょっとなんか困りますよね。
そこ、そういうことじゃないのか。いや、そのケース自体が別なのかと思ったんですけど、ケースは一つ。
それはないと思います。はい、
で、その中に。パッドが
子供
用と大人用のが入ってるのがあるということですね。
はい、のが、
うん、
まあ大人用は必ず入ってると思います。
うんうんうん、
子供用だけっていうのはない。
まあそうでしょうね。
常識で考えたらね、うん。
逆が使えないわけですからね。なるほど。はい。
で、
うん、
AD これ貼りますと。
うん、
もう蓋を開けた瞬間から AD は起動するんですね。起動というか機能を開始しまして、うん、
で、はい、
まず貼ってくださいと、
うん、
パッドを貼ってくださいっていう風に言われます。
で、はいはい、
パッドを貼ると患者さんに触らないで静かにしてください、測定を開始しますっていう
アナ
ウンスがあります。
はいはいはい、
これ何測定してるかっていうと、
うん、
ちょっと難しいんですけど、細動っていうんですね、細かく動くっていう。
はいはいはい。
で、実は AED は、
うん、
完全に止まっちゃった心臓に関しては何も してくれないんです。
へぇ、
細動といって、
うんうん、
ま、脈動、普通の状態は脈動ですね、
と、うんうん。
で、何かの衝撃、まあそういう事故とか何かの衝撃って言いますかね、
うんうん、
があって、
うん、
脈動が止まってしまう。
はいはいはい、
でも、ここを としているのかどうかわからないですけど、細かくこう痙攣している状態だそうですけれども、
うんうん
うん、でそれが細動って言って、
はいはい、
細く動くって感じ、
うん、
でその細動をあの除除くですね、除細動いう行為をするのがこのあの AED なんです。でその細動も止まってしまっていたら、
うんうん、
それは AED はあの AED の機械は、
うん、
電気ショックは出さないので、
あ、それはもう自動的に判別して、
そうなん、
止まってる心臓に対してはそういう電流が発生することがないっていうことなんですね。はい、
そうなんですね。
うんうんうん、
これ一種の心電図の機械を兼ねてる。
ああ、なるほど。
自動的な心電図の機械を兼ねてまして、貼ることで心臓に何か電流が、その心臓に電流がというか心臓の筋肉を動かすための電流が動く、あのどんな風に、体の中でね、
うんうん、
起きているかというのを心電図を取りまして、
うんうん、
取ってる。それでこのその細動っていう現象だったら、
うんうん、
その細動を取り込むために電気ショックを、
うん、
発生しますというふうに判断して、
うん、
電気ショックが必要ですっていうふうに言ってくれます、
はいはいはい、
機械が自動的に。ほうほうほう。で電気ショックが必要ですって、充電していますって言って、うんうん、で電あの、患者さんから離れたかな、なんて言ったかな、人から、その人から離れてね、
うんうんうん、
要はあの手を触れていたら一緒に感電してしまう可能性があるので、
はいはいはい、
離れてください、
うん、
で離れたのを確認して、
うん、
ボタンを、電気ショックのボタンを押してください、
はいはい、
そういうアナウンスがありまして、そう言われたら、うんうん、バシッと押すわけです。
うん、
で例の ER みたいなこうビクンっていう、そういう動きが、
はいはいはい、
お人形ですからないんですけど、当然電流は流れてるので訓練はないんですけど、そこで、あのまた AED が、
うん、
あの振動マッサージがさらに必要かどうか、
うん、
なんて言うんでしょう、あの判断してくれます。
じゃあその1回押した後にもう一度押してくださいとか、そういうことになるんですか。
いや多分どうなんでしょうね、そこまではちょっと時間がなくて聞けなかったんですけど、
うんうん、
何回もやれるほどパワーがあるかどうかはちょっと僕にも分かりません。
うーん。
で、必要に応じてその AED が、
うん、
マッサージをしてくださいとか、
うん、
そうです。
うーん。
その後どうなるのかって、何回もできるのかとか、そこら辺ちょっと聞いとくの忘れたんですけどね。
うーん。じゃあその一回ボタンを押した時点でその後の状況を AED が教えてくれるんですね、まずは。
そうですね、はい。
おー、なるほど。
うん、
それはどれぐらい離れるの。
ね、いや、あの体に触れてなければいいです。あ、ただ、
うん、
なんて言うんでしょうね、手とか、
うん、
跳ね上がることがあるので、
はいはいはい、
その患者さんの手の届く範囲にはいない方がいいみたいです。
あ、なるほどね。あ、それが一つの目安になるんだ。
はい、そう、今のハンスケさんの質問ですけど、
うんうん、
レジュメによるとですね、
うんうん、
フローチャートがありまして、
はいはい、
まあ、AED 到着ですね。で、うんうん、電極パッド装着して、
うん、
心電図解析して、
うん、
電気ショックが必要となると、電気ショック1回ですね。で、その後、直ちに骨圧迫と人工呼吸再開で、
うんうん、
5サイクル、2分間それをやります。
うんうんうん、
で、ちょっと待って、
うん、
要は、まだ細動が、あれ、細動の状態になっていれば、
うんうん、
もう一回電気に戻るっていうあれになってますね。フローチャートになってるので、
うんうん、
何回かもできるんでしょうね、きっとね。
その5サイクルっていうのは？
あ、すいません、胸骨圧迫と人工呼吸の心肺蘇生を5サイクルです。
5サイクル
です。これ1サイクル何かっていうと、
うんうん、
例の人工呼吸で息を吹き込む、
うん、
マスマウスの息を吹き込むのを1秒かけて2回吹き込む、吹き込んで、
うんうん、
それから、30回の胸骨圧迫の心臓マッサージですね。
で1サイクルなんですね。
はい、
はいはいはい、1
分間に30回、あ、1分間に 100回のテンポで、つけ焼き場なので忘れてます。100回のテンポで30回の胸骨圧迫ですね、心臓マッサージをするのが、
うん
うん、これが1セットで1サイクルですね。
うん、でそれを終わって
やる、
回復していなければもう一度その AD を装着してみると。
あ、もう1回 AD つけたらもうそれ
つけっぱなしで
言ってました。あ、粘着剤が強いので。
あ、そっかそっかそっか、
あの外せませんって言ってました。で、あのつけたら、あの、うん、それがモニターをしているんですよね、あのその心電図の動きを。
ああ、はいはいはい、
なんと記録さしてるんだそうです。
あ、じゃあどういうふうに、はい、その AED を装着してから経過されたかっていうのは分かるんだ。
分かるんだそう。まあ治療とは分かんない。あの、うんうん、そのまま AED の機械ごと病院に行きます、
うんうんうん、
行くので、うん、医者さんとかが必要として記録を取り出すことができる。
なるほどね。へえ。
そうですので、
うんうん、
つけっぱなしでいいんです。
うんうん、
でそれで、あの、まだ細動の状態だったらまた、あの、電気ショックが行きますし、
うんうん、
あと、脈動が始まっていれば、あの、電気ショックの必要はないっていう。
うんうん。それは、状況によって AED がガイドしてくれるんですかね、その喋って。
そういうになってる、なってますね。
なるほどね。
まあ、躍動してる人に胸骨圧迫やってたらちょっと大変かもしれないですけど、まあ多分その時には呼吸が戻るのでなんとなくわかるんじゃないでしょうかね。
うん、
落ち着いて見てりゃ、
うん、
あの脈動が始まればね。
うん、
っていうことだと思う。
なるほど、
はい、こう説明してみると意外と付け焼き場だっていうのはよくわかります。実際に何かあったら助けられないかもしれない。
うん、まあでもその一回講習を受けているのと受けてないと大きく違うでしょうからね。
あ、そう。
うん、ぜひ、まあ、大まかなこう手順と流れとご紹介しました、
はい、
けども、まあ一度そういう機会にぜひ足を運んでいただいて、ご自身でやっぱりその講習を受けていただくのがいいんじゃないかなと思います。ブログの方にスノさんが撮ってきてくれた写真があるので、まあ AD ってこんなもんだよっていうのは、見ておくだけでも多分違うかなって。
そうです
ね、これ見ちゃったら、あれってなんか、あの言い方悪いですけどちょっとおもちゃっぽいですよね。
そうですね。
プラスチック製なんですか。
そうです、プラスチックですね。非常に軽くて、
うん、
あの本当にこれがそんなすごいものなのかって、
うん、
びっくりした。
なんかこれ知らない人多いんじゃないのかな。
機械そのものは今どんどんいろんなとこにあって、うん、歯医者さんとか多いって言ってましたね。
あ、本当ですか。なんで歯医者さんに多いんだろう。
わからないですけど、もしかして機械心配とかそういうとこがなんか率先してるのかもしれないですけど、でもなんかわからない。
麻酔、歯医者の麻酔で亡くなっちゃった女の子とかいましたもんね。そういうあれが可能性があるのかな。怖いね。
あと公共施設は大体ある、学校とかね。
あ、まあ、人が集まるところとかね。なるほどね。
で、まあ、あの、ちょっとこぼれ話なんですけど、
うん、
この AED は、まあ、講習受けてきて分かったんですが、うん、AED はその、除細動っていうところの手段だけなので、
うんうんうん、
止まっちゃ、なんとなく、ほら、機械だと素晴らしいんじゃないかとか思うじゃないですか。うんうん、お医者さんがその、ね、半助さんが言ったように、
うん、
お医者さんが手術して使うようなものが、街中で使える。
うんうん、
からすごいものだっていうイメージはあるんですけど、それはただ単に除細動っていうのの一手段しかであって、一番大切なのはやっぱりその心肺蘇生なんですね。サージ、
うんうん、 なるほど。
続けられ、あの、いかに早く続けるするかして、それを いかに続けるかっていう方が大切って言ってました。
ああ、なるほどね。
で、実際に AED が普及してから、その、救命率といいますか、なんて言ったの、社会復帰できるような、はいはい、社会復帰できる率って言いますかね、命が助かるだけじゃなくて、
要は後遺症が残らないような、
残らない、そういう人が増えたかっていうと、あまり増えてないって言ってます。
ああ、そうなんだ。それはちょっと
っていうのは、救急隊員の人の話だと、その AED に頼っちゃって、行ってみたら AED はついてたけど、何もしてないっていう、その心配
です
よ。周りで見てるだけっていう。
ああ、なるほどね。
AED やったけど起きませんでしたとか、
はいはいはい、
AED をだけであって、その、あらかしって言ったら悪いんですけど、手を出してないとか、そういう場合が非常に多いんで、AED に頼らないっていうかね、AED を過信しないでください。
なるほどね。やっぱそこら辺もやっぱりちゃんとそういう知識を持っていないと、ね、その AED が使ってダメだったっていう風な判断してしまうと大きな間違いになってしまうので、
あと、まあ止まってたらね、細動がない場合は AED は動きませんので、心配して続けてくださいって言われるだけですから、その時はもうそれを心肺蘇生を、心臓マッサージをするしか
ないんだね。
そういうことですね。
ね。そうか。いや、でもこれはやっぱり一度受けとかないといけないなと思いますね。ちょっとどういう条件で受けられるのかとか確認ができたらまたお伝えしたいなと思いますが、
はい、
少なくともあれですよね。そういった広報とか見ていれば、そういう講習会とかの案内も出てる。
ええ、どんな、特に消防署では特にいつも定期的にやっているのではないかと。
ということで、ぜひ、こう、お時間を作って、一度ご自身でね、受けていただいて、確かめていただいた方がいいかなと思いますので。
まあ、ちょっとまだ、時間は大丈夫でしょうか。
はい。
はい。
はい。これね、AED 講習受けても、相手人形なので最初から裸なんですよ。やっぱり救急隊員の人は、もう、まず脱がせてくださいって話をしてましたけどね。で、そこにいた人たちみんな女性なので、お母さんたちなので、あら、やだわ、みたいな感じだったんですけれども、なんとか脱がせんか、みたいなこともあったんですが、服の上からはやっても意味がないので、めくってやれるんならめくってやってもいいんですけれど、みたいなことを言ってましたね。
まあでもそれ
は、毛深い人
は、
くっつかないので、毛を剃ってからとか、カミソリが入ってるやつとかあるそうです。
へぇー。あ、そうなんだ。
あとは水、プールサイドとか水濡れのところは注意してくださいっていうことで、
あ、まあそうですね、
乾いたからだけど、特に体が濡れていると、電気が表面を通っていってしまうので、
ああ、そういうことか。
体はだけは拭いていうのと、あとはそのアテンションプリーズですけど、これ講習を受けてからよく考えると、かなり怪しくて、AED をセットするしてやってるところは OK なんですけど、全く心肺蘇生のそれはやってないんですね。心臓マッサージとか、ドラマの中では人が倒れていて、次の瞬間にはもうこれをつけていて、離れてくださいとか言ってスイッチ入れて、そしたらうーんとか言って意識を取り戻すっていう形になってるんですけど、そういうのは、あれはドラマなので、はならないそう、ならないと思います。多分、この救命救急士さんの話を聞いてる限り。
でも そういうのってそういうドラマとかでみんながこう見る機会があるときにそうやってわざわざ出すんならちゃんとしたやり方で出せばいいのにね。なんでそういう誤解を招くような出し方するんだろうね。
まあ誤解を招くかどうかは分からないですけどね、うん、まあ要はあれ、まあ、あれだけ見た人だと AED 使えば生き返るんだっていうふうに可能性は大ですね、
うんうん、
やっぱりなんだっけ、
あくまで要は AED は補助と考えてなるべくその心肺蘇生を優先してやるべきだということでしょうか、
うんうんうん、ね、それこそ上戸彩ちゃんがねそういう風にやってたよって思い出す人が結構いそうなの
ね。多分ねそういうのってすごく印象に残るでしょうからね、うん、
あまず人工呼吸からやってたよねみたいなことでね、
せっかくそういうところでこう出してくるんであればそういう風なちゃんとした手順っていうのをちょっとしたことだと思うんですけどね、なんでそういうあれなのか分かんないですけど、はい、
まあ、そんな感じで付け焼き刃なあの知識で申し訳ないんですけど、
うん、まあでもこれは本当に何度も言いますがご自身でやっぱり行って、いろんなことを聞いて、はい、それぞれこう、ね、疑問に思う部分があると思いますんで、はい、ご自身で質問されてこう知識として持っておくべきものじゃないかな。やっぱりどうしたってその緊急事態ですから知識があっても多分焦っちゃうと思うんですよね、
うんうん、
なおかつそれでこう知識がないと余計にもしかしたらその AD 自体持ってくることはできてもどうしたらいいか分からずにこう何もできないとかっていうことになるといけませんので、ぜひこう一度お近くの消防署なり区役所とかでも多分情報が出ていると思いますので機会を見て一度講習を受けられる方がって、僕もまだあれ受けてないから、受けたいなと思っているんですが、はい、
いや一度は、ね、一度はやっておいた
もん、はい、なるべくこう早いうちに、受けていきたいなと思っておりますということで、今回は AED の講習にスノーさんが行ってきたよというお話でした、お届けしましたのはハンスケと、
はい、救急隊員の方の、まあ、上着を脱いだんですね、暑いんだねって言って、
うん、
そしたらすごく綺麗にかっ、なんて言うんでしょう、まるで一つの、オブジェのように綺麗に畳んでありましてそういう畳み方まで決まっているという
、
はい、かっこよかったですこれちゃんと畳まないと素早く切れなくて、ちゃんと切れないと現場で事故が起きるかもしれないのでっていう、
うん、
もう全てに、なんて言うんでしょうね、こう理由があると、救急隊員の動きには、うん、いろいろ感心してきました、スノーです、
はい。今ちょっと調べてみたら、9月ぐらいにありそうなんですけど、まあ、日曜日出られるかなと思った
はい、はいはい、ではまた来週。